こんにちは、春です。
ミヤです。
Take Me Higher は私、春とミヤがインディペンデントマガジン、ハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい、さあさあさあ
さあ、皆さん、
今週はね、
はい、今週はまたコントリビューターの方に来ていただいております。
はい、
はい、今日はですね、スポークンワーズプロジェクトのスタッフ、スラッシュ、
スラッシュですね、スラッシュでお願いします。
はい、パムデザイナーの三橋直子さんにお越しいただきました。
はい、こんにちは、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してきたね。
本当してきた、
してきた、本当急にしてきたね。
やだ、
大丈夫大丈夫。
じゃあこれからね、いつもの通りで、
うん、はい、
はい、頑張ります。はい、
前回のコントリビューターが、うん、パムの、 ブランドディレクターの岡田千尋さんだったじゃないですか。
うん、
はい、
うんうん、
はい、なのでそのパムから今度はね、デザイナーの三橋さん、はい、私たちは三橋さんのことをいつもね、ミミーと呼ばせてもらってるんですけど、はい、
ミミーですね。はい、ミミーでやらせてもらってます。
はい、だからまあ2回に続いてね、
うん、
そのパムチームからこう来てくれてるっていうことで、
はい、
でもやっぱあの組織の中でもさ、やっぱ役職が変わるとさ、
組織の中ね、
ね、うん、全然さ、ブランドとかさ、うん、その中の見え方とか役割とかが違ったりとかして、
うん、
やっぱりあの、なんだろう、いろんな人のね、その中でも声が聞けるって結構貴重なことだなと思ったから、
うん、
ちょっとね、じゃあ今日はね、私の立場から
そうなんです、うん、
お話ね、
そう
できること、
はい、
はい、
で先ほどもご紹介した通り、うん、まあ、ミミはパムのデザイナーでありながら、うん、その前からもずっと活動しているスポークンワーズプロジェクト、
はい、
というブランドでいいんですか？
そうですね、ファッションブランドですね。
はい、
はい、あのテキスタイルに特化したというか、うん、手作業を得意としたファッションブランド、
はい、
スポークワーズプロジェクトです。
うん、はい、
はい、
活動されてるので、なので前編はスポークワーズプロジェクトのミミーのお話聞いていけたらって思ってます。
なんか私の口からこうやってスポークワーズプロジェクトのことを話すことほとんどない、
貴重な機会なんですね。
貴重な、貴重な時間になりますね。
はい、そうなんです。なんか私もいつもコントリビューターが来てくれるじゃないですか。
うんうん、
そうなると、まあ、その前にちょっとそのね、コントリビューターのことをいろいろ調べたりとかさせてもらっていて、うん、で今回もねそれをしようと思ったんだけど、そういえばミミってあのインスタのアカウントとかも
持ってないですね。
ないなと思って、ない、
うんうん、
まあ、だからスポークンワーズプロジェクト調べたりとか、まあ、してたんだけど、でもあんまりさ、こうお話がネットに上がってるとかではなかったから、
上がってないですね。
そうですね、
はい、
なので今回はそう、多分スポークンワーズプロジェクトの中の人の声を聞けるっていうのはすごく多分、ね、あの珍しいこと、
うん、
私ずっと影の人みたいな立場で、
うん、はい、
あのまあ、スポークンワーズプロジェクトでもずっとやらせてもらってたので、
うん、はい、
自分の言葉でこう表立って話すこと、まあ、そもそも自分のことを話すすごい苦手で、
うんうん、
まあ、だからアカウントとかも持ってないし、自分から発信したいことって特になくて、
うん、
そうだからね、今日だんだん緊張してきた。
無理しないで、
うんうん、
大丈夫、
無理しないで、大丈夫、
うん、
でも割とその自分で発信してたりとかするから、うんうん、私たちがその人を見つけたりとかしてコントリビューターで呼んだりとかが今まではちょっと多かった
ん
ですけど、
う
ん、でもパムの活動で一緒に、うん、コラボレーションさせてもらってものづくりをしたりとか、うん、実は他にもね今やってるんですけど、そういう中で私はミミーのことをだんだん知っていって、うん、ですごく素敵な方なんですね。
ありがとうございます。
私ミミーのこと大好きなんですけど、
ありがとうございます。
そう、でもミミーのその活動の変遷だったりとかは、
うんうんうん、
あの聞いたことがなかったので、うん、はい、
じゃあ今日ここでね、
じっくりね聞いていきたいなと、
うん、聞いてもらえたらと、
はい、思ってます。
はい、はい、
あのスポークンワーズプロジェクトっていうのは、うん、あのいつから始まって どんなファッションブランドですか？
すごい言われ、いつからなんですかとか、やって何年なんですかとか、すごい言われるんです、
うん、
ただなんかもう気づいたら始まってて、
うん、
よくわかんないのが正直なところ、うん、なんかここのブランド、そう、ブランド立ち上げましょうみたいなのがなんかはっきりなかったというか、まあ、そもそもスポークアーズプロジェクトってデザイナーで代表である飛田正宏のブランドで、う
ん、はい、
私はそこの、まあ、紹介してもらった通りスタッフっていう立場で、
うん、
なんかすごい歴が2人でやずっと2人でやってきたので、
うん、
なんかあのユニットみたいな感じで見られることがすごく多くて、
そういう風に見てました。
見てます ね、 ね、うん、そういう風にずっと見られてて、まあ、飛田さんと三橋さんがやってるブランドみたいななんですけど、うんうん、言われることが多くて、まあ、それもいちいち否定するのもちょっと面倒くさくなりつつもあ るんですけど
うん、うん、
基本的には代表でデザイナーの飛田正宏のブランド、
はい、
で私はもうアシスタントというか、
うんうん、
ずっとそういう関係性でやってきてたっていう感じです、
はい、
う
ん、スタート時点からもうミミは飛田さんと2人でだったんですか、
う
ん
う
ん、
最初のね、出会いというかは、飛田さんが私の通ってた予備校の予備校講師、
うん、あ、ミミはじゃあもともとその作る系の、
うん、
学校、
そうですね、
はい、
美大に入りたくて美大予備校っていうところに通ってました、
うん、
でそこ高校生から通ってて、うん、高校生の時に飛田さんに出会ったのね。
やばいやばい
やばかったね。
すごくないですか、うん、それ
なんかねこの話よくするんだけど、うん、まあ普通の高校生だったね。それまでまあ普通の高校生っていうか学生自体も結構普通の子、目立たない子かな、どっちかっていうと。
でもものづくりが好きみたいな、
うん、ものづくりは好きで、うん、なんかその美術の授業とか、
うん、
工作とか工作クラブにも入ってたし、
う
ん、なんかスプーン作ったりとか。
え、それは学校の外で？
え、学校のクラブの時間で、あ、あの小学校の、
うんうんうん、
なんかそういう自分でコツコツ作ることとかはすごい好きで、
うん、
だからなんか美大に行きたいなっていうのはなんとなくぼやっと思ってて、でその入るため の、 その美術予備校っていうのがあるって調べたら出てきたから、
うん
うん、あ、ね、あ、じゃあちょっと行ってみたいなと思って、うん、そこで行った時から人生が変わったんですね。変わった、すごい明確に覚えてる、覚えてみて自覚してる、
うん、それは何が一番大きな要素ですか？
なんか年上の変な大人がいっぱいいたのね、うん、
あ、
美術予備校で、うん、その時代は太郎生、太郎生、
うん、
芸大に入りたくて何年もなんか浪人してるお兄さんとかお姉さんとかすごいいっぱいいて、
うんうんうん、
五郎とか六郎とか、
すごいか、六郎ってなんか
六郎ってなんだと思って
うん、うん、
もうちょっとおかしいじゃん六郎って。
あ、聞いたことないかも。
もうなんかそう、ね、聞いたことないし、
昔はいっぱいいたみたいだけど、
人に出会ったこともなかった、
うんうん、
普通の女子高生だったから、
うんうん、
まあ同級生はもちろん普通の子たちばっかりだったし、
うんうん、
でその美術予備校に行った時にびっくりしたんだよね、いろんな人がいすぎて
うんうん、うん、
見た目も変わってるし、なんか美術予備校って6時間とかずっとすり座りっぱなしで、
うん、
同じ絵に向かって描かなきゃいけなくて、
うん、
でその後公表って言って自分が描いたものがみんなの前で公開公表される、
うん、
あれ、ミヤは行ってない美術よ、
ミヤ行ってないの。
あ、そっかそっかそっか、今なんかみんなの共通みたいな思っちゃってた勝手に。
私予備校の時からそんなのしてんのと思って。
あ、そうなんですよね。
一応ね、うん、美大生よね今ここに。美大生出身ですよね。
そうですね、ですね、
うちうちとか言っちゃった私含めない方がいいかもって感じな気がする。
でも多分写真学科だったからデッサンとかが必要なかったのかな。
なかったんだ、
うんうん、
私はデザイン科希望で、まあ、デッサン平面構成っていうのが基本にあって、なんかその3時間デッサン6時間デッサンとか
一日中描いてますよね。
生物デッサンとか、あの物を作るのは好きだったんだけど絵描くのめちゃめちゃ下手で、今でも全然下手だし、だからすごい辛かったね。公表のたんびに自分の絵が下段にいつもある。
待って、それ上手な人から上に飾られて
くる。あ、もちろんもちろん、
これマジでそう、
皆さんマジでそうです。私の時は、なかったですね。
じゃちょっとね、時代が違うのかもしれないけど、私の時代は、今は今もでもやってるんじゃないのかな。
多分ミミの時代の方が、さっき言った六郎の方がいたりとか、ね、やっぱり美大を目指す人が多かった。入るのも難しかったってことで、ね、多分すごい今よりもね割と厳しかったのかなという。
なんか今のその学生の子の話聞いてて、AO 入試っていうのがあるっていうのを聞いて、そんなのなかったしみたいな感じだったから、もうひたすら絵を描くしかなくて、入るためには、
めっちゃ奪い合いだよね席の。
いやもうそうね、だからすごい辛かったけど、あの時すごい辛い思いをして、なんかそれ乗り越えられる、自分で乗り越えられるんだっていう経験をあの時したからすごい良かったし。
高校生ですよね、高校の最後みたいな。
高校生と私は一浪したので、浪人生活1年、だけどあの最後まで不真面目な生徒だったかも。
いいね
最後まで不真面目で、あの飲み会の時とか、そういう時にだけ騒いでる学生だったかも。
いいね。
だからこう、だから予備校に行くまではそんな性格じゃなかったんだけど。
ああ、そっか、そこで開花したの。
開花しちゃったの。
なるほど、いろんな大人、変な大人に囲まれて、なんか自分もこうしていいのかみたいな、
いいんだって思われたし、思えたし、周りにいるその周りにいる予備校生もすごいね、みんな自分他の人を肯定できる人たちがすごい集まってて、あのいろいろあるし性格が違うし、みんないろいろいいとこも悪いとこもあるけど、まるっと認め合える仲間たちだったのね。
いいね。
その、なんかそういうその時の出会い、出会った人たちは今でもそう
関係がある、あ、でもそっか、その中の一人の先生がだって今ずっと一緒に活動してるんですもんね。
18の時から一緒にやっている。
いや、それ今何周年になるかちょっと聞いてもいいですか？
わかんないな。わかんないけど結構回ってるね。
そうですよね。すごい。
多分だってリスナーはさ、あのうちらがこんなさタメ口とかでさ、ミミとか言ってるからさ、分かってないと思うけど、ミミちょっとうちらよりお姉さんなんだよね。ちょっとだけね。
そうですね。
ちょっとだけって言っていいかな。
ちょっとだけ。
ちょっとだけ。
そう、ちょっとだけね。ちょっとだけお姉さん。
こちらが甘えてるみたいな感じになっちゃうけど、でもそうすごい、こんなにね仲良くしてるんだけど。
でも本当にあのミミは、あの私たちの多分この会話からも分かると思うけど、本当に何だろう、めっちゃ対等にいろんなものを、物事とか人とかも見てるから、すごくそのリスペクト持って私たちも接してくれるから、
あんまりそのそれはさ逆もあるじゃん。
私たち
そうそうそうそうそうそう、逆も
褒め始まる、
逆もあるじゃん。
そうだから、なんかあんまりその自分が年齢の差とかを意識したことが全然私はなくて、
ありがたいです。
二人なんか結構似た者同士だよね。
あ、そうだね。そう、なんか似てるかな、食の趣味とかも
結構、そうね、薄味好きだしね。
薄味好きだったりとか、あとはなんか私は結構そのミミとの出会いはそのパム、あの前回も岡田さんの時にお話しした通り、パムがリブランディングした時の一番最初のビジュアルに出させてもらって、その時にパムのアトリエに遊びにっていうか、撮影に行って、
遊びだった
仕事仕事仕事だよ仕事です。
撮影に行って、そこであの多分初めまして、
そうですね、
そうしたのかな、 でその時からなんかすごくなんか一人だけすごいシンパシーっていうか
本当なんか感じてくれてた、
うん、感じてた、
あ本当
そう感じてたんですよ勝手に、
あ伝わってなかったかも伝わってなかった、
でもそれは多分私はそんなにあんまりこういけないんですよねぐいっと、
うん、
でもなんかフィールはしてました、うんうんうん、すごい、
あ嬉しい、
そうでもそこからコラボをすることになったりとか、
うんうん、
コラボを2回させてもらったりとか、うん、で今ね実は耳とまた別のね、
うん、
プロジェクトをやってたりとかして、うん、こう本当に毎週毎週会うっていう関係に今なってるんですけど、うんうんうん、そう、その中でやっぱすごくあの同じ空間にいてとっても心地がいいんですよ、
嬉しいです、ありがとうございます、はい、
うん、
あ、ミミの話を聞いてたのに私ね、
いや私がミミさんの話も聞きたいな、
いいと思う、いいと思うよ、はい、う
ん、で、まあ、予備校で人生が変わったというお話だったんですけど、
性格まで変わったっていうか、性格が変わったわけじゃないけど、うん、あの楽しめるようになったみたいなこと、
なんかね認めてもらえた感じがすごくして、
うんうんうん、
そこでなんか今までそれまでまあ、別になんか素直にあの生活してたんだけど、
うんうん、
あんまり記憶ないのね、
あ、うんうん、
あの学生、あもちろん高校の時も楽しかったし、
うん、
思い出はいっぱいあるけど、
うんうん、
なんか、そう、そんなに何て言うのかな、あの自分で考えて、
うん、
あんまり行動してなかった、
うんうんうん、
でもなんか予備校行った時になんか結構自分で考えなきゃいけないこととか結構あって、
うん、
まあ、それはなんか絵を描くこともそうだし、なんかその人にものを伝えることとかだとか、うん、なんか結構その時に考え始めたんだよね、
うん、
その予備校に行きたいっていうのも自分で初めてなんかこうしたいっていうのを親に言ったっていうのもあるかも、うん、こういう進路に行きたいんだっていうのをなんか伝えたのも、
うん、
結構初めての、
うんうん、
あの行動だった気がする、
うんうんうん、
なんかそこでなんかそれで行った先の人たちがすごい自分もそうだし周りの人たちをすごい受け入れてる感じがすごいして、
うん、
なんか今までの友達とはちょっと違う、なんかみんな一人一人しっかり立って、予備校生なんだけどね予備校生なんだけど、うんうんうん、みんなそれぞれなんかそれなりのそれなりっていうかそれぞれのスタイルがある人たちだったから、
うん
うん、多分そのさっきの春さんのなんかその分け隔てなくっていうかその年関係なくっていうのも、うん、もしかしたらその時にいろんな人に会ったから、
う
ん
う
ん、
絶対関係して
そう、関係してるのかなって今改めて思った、
うんうんうん、そうかもね、
そうなんかやっぱ年上だからすごいんだっていうよりかはやっぱ本当なんかその人の個性をさ見るように、
うん、
多分予備校でなった、
うん、なんかちゃんと向き合わないと、うん、向き合ってくれないなってその時思ったのね、
あ相手も、
うん、相手もだし、そうね、相手も絵描くこともめっちゃ下手だったし嫌だなと思ったけどそれに対しても向き合わないといけないなって思ってたのね、うん、思ったのだから行きたくなかったし、うん、まあ、休んじゃうことは楽だけど、
うんうんうん、
絶対に休まないって決めて、
うんうん、すごい、
あだからもう下段でもずっと下段でもいいけど、
うん、
絶対に休まないって決めて、
うん、
でね、あの、まあ、今じゃまあありえないけどテーブル蹴られたりとかね、
すごい時代だね、
うん、なんか
それ先生が
蹴るの？先生にね、お前こんなことやってんじゃねえよとか、
下手みたいな、
下手っていうよりかね、あのもう時間内にせあの制作するってことが第一条件だったから、
うん、
それが全然できなかった、時間配分ができなくて、うんうん、いつまでもこんなことやってんじゃないみたいな、うん、ガンって、まあ、休まないって言ったけど、まあ、ちょっと遅刻しちゃったりとかまあその水張りしてなかったりとか、
うんうん、
なんかそういう準備してなかったり、まあ、全部自分が悪いんだけど、なんか、まあ、と怒られて当然なこととかもあったし、それでもいやなんかこう続けていくってことを自分で決めたのね、
うん
うんうん、そう、
怒り方がちょっとあれだね、
今とは違うかもしれない、
うんうんうん、
でも私はそれで良かったなと思って、しっかり怒られてるっていうのが分かったから、
うん、
怒ってくれるのって結構今思うと疲れるじゃない。
うん、そうですね、私怒るエネルギーいつも出せないです、
ね、なんかね、相手に対して向き合ってないと怒ることもできないし、褒めることもできないし、うん、っていうのをなんかちゃんとその時に、まあ、絵も習ったけど対人関係っていうかそういうのをなんか学んだ感じがすごくある、
うんうん、その時の先生が飛田さんで、
飛田さんだった。
で大学に入ってからその飛田さんの活動を、うん、じゃあサポートするみたいになったんですか。
そう、めでたくというか、
うん、
まあね、私は、むさびの今ない短大に進学することになって、
うんうんうん、
で、まあ、ファッション好きだったから、うん、で飛田さんがそう卒生でファッションやってるっていうのは、うん、あ、まだだからね、先生も学生だったのね。
ああ、そういうことか。
そうか。
そう、大学4年生だったの。
そうか。めっちゃ年齢近いですね。じゃあ。
年齢は近くないね。
あ、近くない。
違う、近くないっていうか、飛田さん4浪してるので。
あ、なるほど、なるほど。
そう。
うん。
うん。
まあ、確かに、私の、同級生でも、美大で。
うん。
働いてる子いましたね。
ね、アルバイト先生、アルバイト講師だったから、
うんうんうん、
そう、学生講師で来てて、
うんうん、
で私はだから予備校卒業っていうか、進学して、はい、
うん、
で先生が洋服やってるっていうのを知ってたから、うん、なんか手伝いたいなみたいな、なんかやってみたいって思ったから。思ってなんかやれることあったらなんかやらせてくださいみたいな感じ、うんうん、でもそういう子が、ね、いっぱいいたんだよね。
へ、
うん、なんかカメラマンになりたいから、まあ、撮影のお手伝いしたいですとか、うんうん、なんかそういう感じの子が私以外にも結構いっぱいいて、
うん、
そう、でもなんかまあみんなそれぞれ自分の進路っていうのが決まっていくから、うん、まあ、一人一人というかいなくなっていって、
うんうん、
まあ、最後ずっと私が残ったみたい
です。お、
やめないを続けてる人じゃないそれ、
うん、やめない、そう ね,
ねえ、
やめないをそう、ね、
続けてるよ、ね、け
まあいろいろあったけどね。
そうだよね、いろいろあると思う。
いろいろあったけどね、
うん、じゃあミミのターニングポイント、本当にその予備校に行ったっていうことが、
う
ん、結構思ってたより大きな、
うん、
ビッグ大イベント、
ビッグイベントだった、
ね、じゃあそのもう学生になったところから、うん、ずっとスポークンアズプロジェクト
の、そうなの、
人生じゃん、どうする
ね、
そう、だからもう人生半分以上スポークンアズプロジェクトなんだね。
ちょっと今までのコントリビューターの人生であんまり聞いてない、なんだろう、そのターニングポイントは皆さん本当いろいろあって、
うんうんうん、
でもその予備校のところとかから、
うん
うん、そこがまあポイントですっていう方は、うん、ミミが結構初めてかも。そっからずっと続けてるっていうの
は、ね、ずっと続けてるね。
うん、
なんかそうね、何が続ける、要因だったのかってよくわかんないんだけど、まあ、居心地良かったっていうのもあるし、まあ飛田さんと私しかいないから、まあなんか何でもやれるっていう か、 だから教えてくれる人もいないっていうか、
もう全部自分たちで試すしかないってことですね。
富田さんも、まあ、学生から、まあ、そのままスポークアズプロジェクトっていうブランドをずっと続けているような感じなので、
うんうんうん、
まあ、就職みたいなのはしたことない、
うん、
し、だから私ももちろんそういう意味でのなんか社会勉強の就職とかしたことないから、
うんうん、
もうな、全部が手探りすぎて、うん、いろんなことがすっごい時間がかかった、
うん
うん、
でもやっぱりその学生時代から始めて今まで続いてるっていうことがめっちゃすごいなって思うんですけど、そのスポークンアズプロジェクトにしかない魅力、まあ、さっきその手作業で服を作っているっておっしゃってて、それが多分めっちゃスポークンアズプロジェクトの特徴でもあると思うんですけど、なんかどんなブランドなのかっていうのを教えてください。
そうだね、まず普通、最初はね、普通の洋服作ってたの。
どんなのですか？
普通の、ね、なんか普通の洋服作んなきゃいけないと思ってたんだよね。
それもブランド始まってすぐとか？ のことですか。
ブランド始まってしばらくはまあなんかブランドって言ってもアーティストみたいな作品作ってるみたいな雰囲気、
うん、
まああの春さんじゃないけど本作って、
はい、
本のためのまあ衣装だったりとか、
うん、
自分たちで作ったその自費出版のなんかビジュアルのための衣装っていうかそういうのだったりとか、なんかその商売のこととかはほとんどしてなくて、
はい、
なんかこのまま続けてもまあなんかお金にならないっていうか、アパレルっていうことがよく分かってなかったから、
うん、
なんかよくは本当に今でもどういう思考だったのかあれだけど、ずっとなんか作品っぽいことをずっと作ってて、
アートピースみたいな感じですよね、
のことを作ってたのね、うん、でこのままだと何にもならない、何にもならないっていうか、そのお金を稼ぐってことにはならないなと思って、でじゃあ普通の洋服作ろうみたいな思ったのね。でそれが、うんうん、まあパタンナさん呼んで、
はい、
あの生地屋さん行って、
うん、
でまあ富田さんが A、
はい、
A 型っていうかこういうの作りたいっていうのを書いて、まあ、そのパタンナさんと相談して、でなんかそうやって、まあ、ちょっとまあ、造形服みたいなのをなんか作って、すごい大きい会場でコレクションショーとかもやったのよ。
それはおいくつぐらいの時ですか。じゃあミミじゃなくて、じゃあトビーの年齢でもいいけど、
じゃあもうトビーで通すね、うん、ここから、うんうん、トビーが、うん、いくつだったんだろう、
何十代
とか、ね、30代前半とか、
今のじゃあ、
ま
あ、
あそうだよね、
ちょっとそうそうそうそう、
うん、なんかそうすごいお金かけて壮大なショーとかねやってたの、お客さんとかね何百人とか連れて、
じゃあいわゆるなんかアートピース作品みたいな一点ものから、うんうん、コレクションブランドみたいなところに
行ったのね。そう、なんかそういうのじゃないと売れないなと思ってたから、
うん、
そう、あの手作業のものとかなんかそういうのはなんか売っちゃいけないものだと思ってた、なんかよくわかんないけど、なんかそんなもの
売れると思ってないみたいな、そうそう
そう、思ってない、市場にそんなの出てないし、
うん、
なんか普通の洋服、無地の、うん、無地っていうか、まあ、普通の生地屋さんで売ってる生地のお洋服作ってて、
うん、
すっごいいっぱいお客さん呼んで展示会もしてって、でもね、うんうん、誰も来ないの、ゼロなの。
え、どういうこと、
お客さんゼロなの。
展示会の
なんかね、ショーはやっぱりなんか華やかだから、うん、まあなんかみんな来たいみたいな感じで来てくれるんだけど、今みたいに SNS とかないから、
はいはいはい、
あの情報とか流せないじゃん、ファックスで流してる時代だからね、
あやばいね
ファックスの時代だから
すごいね、
うん、
ファックスない人もいそうだもんね。
ファックスしてさ、うん、みんな来てくれるからいいよね
あのコレクションは、うん、だからもうあのあ
華やかそうだな
って、そうあの DM 郵送とかね、うんうん、で送って、そのなんかバイヤーとかにはファックスでご案内みたいなして、うん、でもなんか来なかったね、お客さんマジでゼロ。
へ、
1週間とかやって2人とか。
へ、すごいね、
すごいよね
逆
よく続けてたなと思う、
うん、それもそうだし、なんかそこのコントラストの差が激しすぎて、うん、ショーにはそんだけ人来てるのに、展示会そんな来ないことあんの、うん、みたいな、
なんかそうだったんだよね、うん、
なんか多分今より辛辣だなと思って、
なんか周りのそのじゃあショーに来てくれた人たちからのフィードバックとかってなんかどんな感じだったんですか、
う
ん、
あの唯一のフィードバックは、うん、そのあのコレクション本 WWD とか出てるコレクション本って今でもあると思うんだけど、うんうん、そういうのに掲載されるかされないか、先見新聞に取り扱われるかどうかみたいな時代だったのね、
うんうん、はい、
そう
すげー、
そこに乗ったんですか、
そこにはちょこちょこ取り上げられてもら、うん、取り上げてくれてて乗ったりもしてたんですけど、うんうん、なんか商売っていうことには全然、まあ、そういうなんかあの学びもしてないし、
うん、
そう、ずっとよくやってたなと思った、
うん、そのコレクションのテーマって何だったんですか、
う
ん、
その時々でいろいろ、まあ、思春期っていう時もあったし、
うん、
いろいろやったよ、ブルーベアって青いクマさんがテーマの時とかもあったし、
うん、
もう本当にもういろいろいっぱいあった。
なんかやっぱりパムで一緒にお仕事してても思うんですけど、なんかそのあのシーズンによってやっぱすごく物語がある、なんか具体的 なんかこうモチーフだったりとか、あのカラバリの名前とかもただなんか赤とかじゃなくて、なんかそこにすごいこうストーリーを感じさせるネーミングだったりとかするのは、じゃあスポークワーズプロジェクト時代からその
そうですね、そうかも、
毎回じゃあコレクションもなんか物語があるんです。
そう、物語だったり、まあなんかすごい漠然としてる物語だけど、まあ、それはトビーの頭の中にあったりとかして、それを なんか私とかが、まあ、なんかあの具体的にというか洋服にしたりとか、そうなんか私はより具体的にする人だったかな、まあ、今でもスポークンの中での役割ってどっちかっていうとそうか、現実担当みたいな。
あ、じゃあそのイメージをこう服に、起こすみたいな。
でも私でもパターンの勉強とかしてるわけじゃないから、なんかそこはパターナーさんとなんかいろいろ話したりとか、工場の人と話したりとかして、どういうふうにしたらそういうふうに、いや、なんかものとしてなっていくかみたいな、の役割かな。
じゃあそのコレクションブランドの時は、工場さんとやっていたと思うんですけど、それがまたスタイルを変えて手作業に戻るんですか？
そうでね、もう本当に売れなかったからやめようって思って、やめようってもう話し合って、最後に、あの自分たちの好きなことやってもうやめようって、
すごい最後にね、
解散することまで話し合って
解散っていうか、とりあえず
これをストップみたいな、ね、
もうあのお金もかかるし、
確かに、
あのやめようよ、やめようって、
そもそも続けられないかなってことですよね。
そうそうそうそう、コレクションっていうものを一回だから好きなことやってちょっと考えようみたいな、なんか何回かそういうターニングポイントあるんだけど、一番最初のターニングポイントはそうやってもう、好きなものだけ作った。その時に、手作業のワンピースだけ作ったのね、全部同じ形で柄だけが変わる、全部手作業で作ったコレクションやって、その時にそのバイヤーさんが声かけてくれて、売れてるでしょみたいなこと言われて、えみたいな一件も下ろしたことないんですけどって言ったら、何やってんのっていう風に言って、私たちのとこ持ってきなさいって言って、そうなんか代理店みたいな人とそこで初めて出会って、その人にそうに初めて請求書の書き方とか納品の仕方とか、
そこ、ね、コレクションやってたのにそこで初めて
知ったのでこれ一着しか作れないんですけどって、同じもの作れなくてって言ったら、それがいいのよって言ってくれたの。その時本当目から鱗で、なんかあのお花柄のワンピースでもちょっとずつ違っちゃうんですよねみたいな、それがいいんじゃないって言ってくれたのがすごい覚えてる。その時に、あ、分かりましたって、じゃあ、この A っていう柄のお花柄のワンピース、じゃあ何着作りますって言って作って納品、まあ、工場さんから納品されて、まあ、アトリエにこうバーってかかった時に初めて自分たちでも分かったのね、なんか同じだけど全部違うみたいなのがすごいこう見て、あ、こういうことがすごい面白いんだなってその時初めて分かった。
いや、時間ってさ、かかるけどみんなかっこいいね
そうだからね、すごいそういうのに気づくのも、すごい時間かかったし、そうな、あんまり私も飛田さんもあんまり器用な方じゃないから、そういう意味でのね、だからやっぱ時間かかっちゃうんだけど、かかった分だけ多分自分たちにしかできないことっていうことを経験してるから、他と違うことができてるのかなって思ってる。
なんかテキスタイルとかもすごい大胆じゃないですか、
そうね、
色使いとか、ね、うん、形のね、うん、使い方とか、うん、やっぱ日本にいると、うん、街歩いてても、うん、そんなに色がついた服とかさ、うんうん、柄の服とか、うん、見かけないじゃない、
ないよね、
そう、うん、だからすっごく新鮮に映るんだよね、うん、スポークワーズプロジェクトの作ったテキスタイルとかって、
うんうん
ね、
そうだね、
うん、だからあれがこう大量生産されてる服じゃなくて、うん、ちょっとずつ一つずつ違ったりとかする服にあのテキスタイルが落とし込まれてるっていう、そのなんだろう、スタイルが唯一無二っていうか、あんまり本当に見かけないものっていうのはね、すごいわかるよね、
うん
うん、
そうだからあのテキスタイルを作ってるけど、まあ、絵描いてるみたいな感覚だったりとか、
うん、
あんまり、まあ、テキスタイル普通作るのってなんか結構ルールがあって、
うん、
なんかあの結構めんどくさいところもあるんだけど、
うんうん、
そういうところはもう全部無視して、もう自分たちが作りたいものっていうか、あののだけを作るっていうことをずっとその時から続けてきた感じかな、
うん、
だから、うん、今でも多分あのその当時は自分たちが自分たちで作った記事でそのユナイテッドアローズとか、
うん、
ジャーナルスタンダードとかに卸してるお洋服って多分ほとんどなかったから、
うん、
今だったらねちょこちょこなんかそういうリメイクブランドとか
さ、あそうですね、うん
うん
まあ、確かに
あるある
ね、出てきてると思うけど、うん、特に日本では日本人デザイナーでいなかったし、そう、うん、珍しかったかなって思ってる、うんう
ん、ね、なんか、うん、今でもやっぱファストファッション、私たちは多分めちゃくちゃファストファッションがもう主流になった時代、
うんうんうん、
ティーネイジャーの時とかだったから、うんうん、あのまあ、服買いに行くってなると、うん、もうまあ、ティーンでお金もないし、
うん
まあ、ザラとか、うん、H&M とかの服を当時は買ってたんですけど、うん、そうでも、まあ、大人になるにつれて、
うん、
私も自分の興味がアートとかファッションとかの方になった時に、
うん、
その一点物の服みたいなのってものすごい強烈に映ったんですよ、
うんうんうん、
スーザン・チャンチョロの感じとか、
うんね、素敵だよね、
そう、
うん、
でやっぱりその系譜をスポークマスプロジェクトにすごい感じて、
うんうん、
そうでその人たちがやってる、
うん、
パムっていうブランド、
うん、
すごい面白そうだなっていうか、なんかあんまり本当に見たことないんですよね、そのなんだろう柄の感じとか、
そうだね、
そう
だからまあもちろんその、まあ、岡田さんなんかはトレンドの人、うん、時代を見ていく人だから、
うんうん、
あの私たちと見てる方向性がちょっと違うから、
うん、
そこでぶつかることもあるけど、やっぱそこでめっちゃ話してるから、
うん、
私たちはもうどっちかというとトレンドなんか全然気にしてないし、
うん、
なんかそういうふうに言われると逆にあまたそれ言ってきたみたいな
あるんだ、
そう、ね、あるけど、
うんうん、
でもまあそこで、まあ、話を聞くことはすごい努めてするようにしてて、
うんうん、
そう、あのそうじゃなかったら別にスポークの方でやればいいし、
うん、はい、
まあ、パムでやるっていうことはそのやっぱ若い人ってわけじゃないけど、やっぱ届ける人をより多くの人に届けたいっていう思いがあるから、うん、やっぱそういうトレンドだったりとかその今の感覚っていうのの逆に知りたいと思ってるから、うん、そう話はすごい聞いてる、
うんうんうんうん、私もうちょっとスポークマズプロジェクトの話聞きたいんだけど、うん、
はいはい、
そのあのじゃあバイヤーさんに見つけられて、
うん、
でそっからじゃあその一点物、
うん、
まあ、ちょっとずつ違うみたいな服をそっからはもう作ってきたってこと
ですか？ずっと作ってた、ずっと作ってて、うん、でもね大変だった、大変だった。
あ、そこからは今度はまた大変になったの？
うん、大変だったね。
え、いっぱい作らなきゃいけないから、
ね、いっぱい作らなきゃいけないのもあったし、
うんうん、でもそれ売れたってことですよね。
そう、売れたってことで、
うん、
そう、 嬉しいんだけど、うん、やっぱ納期ってあるじゃん。
あ、嬉しい悲鳴だ、
うんうん、でやっぱりもう自分たちで作ってるから、うん、なんかすごい失敗とか、うん、あのサンプルを1個作るんだったらすごいうまくいってたけど、うんうん、なんかこれが何十着になった時に、うん、なんか全然うまくいかないみたいなこととかも全然あって、うんうん、もう夜中までもう手作業ずっとしてるみたいな、うん、楽しい買ったけど、
うん、でもね大変
大変だったね、うんうんうん、
この一着が良かったんだみたいなのをさいっぱい作りながら思うとめっちゃしんどいよね。
そう、
お春も得意じゃなさそう。
そうだね、う
ん、だからね、トビーも全然そういうの得意じゃないから、うん、あの最高の一個はできるんだけどそれを複製することがやっぱ難しいじゃない、
うんうん、いや絶対にそうだと思うんですよね、うん、やっぱなんか最初一番最初、うん、アートピースの感覚で服を作ってた人が、
うん、
やっぱりその一個にかける熱量ってすごいあると思ってて、
う
んうん、それをやっぱいくつも作るのって結構不可能に近いのかなって、
ね、だから最初の一着は瞬発力でこうガッと作って、
うん
うん、それをまあ私とかがどうやったら何着も作れる感じで段取りしたらいいかなっていうのをずっとやってた感じだったかな、
うん
うん、
でもその例えばなんだろう、これだったら何着も作れるっていう発想にどんどんなっていくのかなってちょっと思ったりとかして、
うん
うん、なんだろう、例えばもう一つでよければ、うん、いくらでも盛れるし、うん、なんて言うんだろう、来れる、
うん、
けど、
うんうん、
これを30着って無理だなってなったら、うん、どこかでこうすごい引き算とかしていかなきゃいけなくなるじゃないですか、
うんうんうん、
でそうなるとやっぱなんか本当はもっとできたのにとか、
うん、
1着ずつに対して思ったりとかしたのかな、
したよ、したね、
うん、
なんかまあ特にバイヤーさんとかが入ってくるとまあなんか値段のこととかも言われるわけ、
はい、
なんかこの雰囲気はいいからこの感じでもうちょっとなんかそぎ落とした、
うん、
まあいい感じの値段のものを作ってくれみたいな、
うん、
そういうのめちゃくちゃ苦手で、
うん、
もうそれがやっぱすごいうまく言ってくれるバイヤーさんとなんかやっぱりそこがうまく伝わらないバイヤーさんと結構、うん、そこのなんかどうやったら答えたりこなんか答え方が結構いつも大変だった、
うん
うんうん、だからそういうので結構ストレスになったりとかにもなったし、うん、楽しいし嬉しいんだけど自分たちが作りたいものとはなんかどんどん違う方向になってったりとか、
うん
うん、そこを結構悩んだりとかもしたかな、
うん
うん、
これはスポークンワーズプロジェクト代表するアイテムですみたいなのって あります、
気になる、気になる、なんだろう、でもね、まあ、老血染めとかは多分、うん、スポークンの特徴的なあの技法の一つかなと思ってて、
う
ん、
どういう染めですか、
ね、老血染めってろうそくだね、
うんうん、
ろうを、まあ、染色用のろうを、うん、まあ、鍋に溶いて、うん、もうなんかサラサラのお湯みたいな感じなんだけど、うんうん、それを筆に取って、うん、白い布に、まあ、こう描いていく、
うん、
で、まあ、ドーナツみたいな感じでこうぐるっとこう丸を描くじゃない、
うん、はい、
そしたらドーナツの中に、
うん、
染料を入れると、
うんうん、
その染料が広がらない、ドーナツの、
ドーナツの中だけ、
ドーナツの本体に染料が囲まれて、
うんうん、
まあ、染料がもうそこのドーナツの中だけにとどまる、う
ん、なるほど、
そうで、それを、まあ、その後定着剤っていうのを塗って、うん、
はい、
で熱湯に入れてそのろうを取る、
うんうん、
作業するんだけど、
うん、
でそれはだからその、ドーナツの中で染料を混ぜる、
うんうん、
赤と青、はい、
そうかそうか、
を端からこうやると真ん中が例えばなんか混色されて、
うんうん、
赤と青
紫
に、
うんうん、
なったりとか、なんかそういうなんかなんていうの、自分じゃこうコントロールできない染料の進みってあって、
うんうん、
そういうなんか自然現象にも近いものでなんか生地になったりとか、うん、またそれが洋服になったりすることとかがすごい、うん、あの上手というか、
うん、
あの他にない感がすごいあるかなと思って、うん、でその後にちょっと話進んで、
はい、
あのテキスタイル屋さんから声かかって、
うん、へ
あの
テキスタイル屋さんって布を作ってるの？
そう布を作ってる
会社
から、かな、うん、なんか代官山にそういうテキスタイルのコンセプトショップみたいなのを立ち上げるから、まあ、そこで布のデザインしてほしいっていうふうに言われて、うんまあ、いくつか提案した時にもそのろうけつ染めの、うん、それ水玉の生地だったんだけど、
うん
うん、生地いっぱいにもう水玉をこう永遠に描いていくのね、うんうん、全部ろうけつ染めで その中に全部色を入れていってっていう作業をして、うんそれをまあなんかそれはなんか量産用に、
はい
インクジェットで最終的には量産されるんだけど、うん、原稿はだから今のパムと一緒かな、
はい
うん、原稿は自分たち作ってっていう、
うん
う
ん、なんかその春が撮ってきた写真に、うん、そのトビーがちょっとテイストを加えて、
う
んまあ、パムらしくよりしていくみたいな作り方で、
うんうん、
で今回の作り方もじゃあそのお春のお父さんの和義さんの絵をどういう風にまたパムらしくしていくかみたいなのがあって、うんうんうん、それの会合何打ち合わせしてる時の会合
なん
ていう
の
打ち合わせの時にさ、うん、そのこれはどういう風に絵を描いてるんですかみたいな、なんかもうさ私とかはさなんか見てて本当にねもう語彙力なくて自分でも死ぬんだけどさすごいみたいなわーみたいな感じのテンションで見てるんだけど、うんうん、なんかこれはどういう風に作ってるんですかとか、うん、これはこの模様は何に何でみたいなとか、
うんだ, ね、だからリソグラフとかもね、うん、みんなでアトリエでそう見学したりとか、うんうん、
この石は何ですかとか、うんうん、この液体は何に使うんですかとか、
なら
ない、いや気になるよ気になるけど、うん、なんて言うんだろう、
え石で絵描くってすごくない、
すごいよね、
う
ん耳いいね、いい顔してそう、でもだからそういう話をお互いがしてて、
うん、
で和義さんもいつもどういう風にテキスタイル作ってるんですか、
う
ん、みたいな話をしているのを見て、
う
ん、あこうやって技術の交換とかってされてたのかなとか
技術の交換
いや分かんないけど、
うん、
なんか、まあ、お互いさ一緒にやってみて話をするから、うん、他の業界こういう風にやってるんだとか、
うん、
あの時代こうでしたねとか、うん、そういう話がされるんだなと思って、うん、なんかいいなって思って見てた、
あなんかすごい楽しかった、
手作業の人たちならではだよね、うん、やっぱりそのなんか手に職というかさ、
そうそう、うん、あとなんだろう、そのみんな職人ではあるんだけどさ、うん、その自分なんていうの、ずっと工房にこもってるタイプではあるけど、うん、なんか開かれてるっていうか、なんか外交、うん、何貿易、うん、わかんないけど
貿易
なんかそれぞれがちゃんと持ってるものをこういう風にしているっていうのをこう交換してる感じとかも、
うんうん、
あすごいなって思った、
あ本当、
うん、でもなんかそれ作ってないとさ話せないじゃん、だから私は作ってる人じゃないから、ね、すごいしかお互いにすごいしか言えないけど、
で宮の場合だからさ写真のプリントとか
プリントとか同じ話じゃない、
まあそっか、
うん、
まあ、でも説明はできるけどね私は、
えだから現像とかさどうやってやるんだろうとかめっちゃ気になる
もん、あ本当、でもミミヤでもそれに興味があるんだろうね、
うん、やっぱ作ってる人の、うんうん、あのそうなんかアトリエとか大好きだし、
うんうん、
やっぱどういう人がどういう作業してこういう風に作ってるんだろうっていう、う
ん
うん、その過程とかすごい好き、
わかる、
うん、
いろんな話、知らない話いっぱい聞いた、
そうだね、
うん
うん、
どう振り返ってミミは
いろいろやってきたなって思う、
うん
うん、そう
か、うん、今はパムの活動が結構メインになってきてると思うんですけど、
そうですね、う
ん、なんかまたスポークンワーズプロジェクトでこんな風に活動してみたいなとかってありますか、
うん、ある、
うん
うん、なんかパムでできないことっていうのもいっぱいあるし、
うんうん、
まあ最近ね富田さんねちょっとお仕事ね、
うん、
ちょっとお辞めになった関係で、
うん、
東京に戻ってきてる回数が、
はいはい、
まあ、ずっと東京で、
うん、
勤めることになったので、
うんうん、
まあ、そういうのもあってなんかスポークンアーツプロジェクトの活動をなんか少しずつでもやれたらいいなって思ってる、
うんうん、ね、うん、トビさんが2拠点の
そう、ね、
ちょっと活動だったから、うん、なかなか、ね、うん、どちらもやるっていうのは大変だったと思うんですけど、うんうん、もしじゃあまた こう再開するってなったら、
うん、
その一点ものの服作りみたいなことを、
うんうん、でもそう、そうかも、
うん
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 うん、
今回ミミが来てくれることになって、うんうんうん、私がネットであ のスポークワーズプロジェクトを調べてて、うんうん、でその中で出てきた岩崎千尋さんっていうイラスト、
はい、
絵本作家か、うんうん、絵本作家の方とこう生誕100周年のコラボレーションの写真を見てすごい素敵だって思って、
うん、ありがとうございます。
そう、岩崎千尋さんの絵私もすごい好きなんですけど、
うんうんうんうん、
その絵の中に出てきそうな、
うん
うん、そう、その中の女の子が着てる着てそうな服とか、
そう、
ね、
うん、
そう、スポー君が作ってて、うん、なんかそういうやっぱり物語を、うん、こう実際にこの世界に立ち上げるみたいなことが、うん、やっぱお二人はすごく上手で、
うん、
なんかそういうところなんだろうな、もう商売なんか服を売るとか、うん、そういうことを一旦全部抜きにして、
うん、
なんかお二人と物語みたいなことを服とかで表現できたら、うんうん、すごい楽しそうだなって勝手に思ってた、うん、
いやでも、うん、すごい嬉しいです、
うん
うん、だからね、商売っていうことがなんかどうしても絡んでくると、うん、なんか複雑っていうか、なんかやらなきゃいけないこととかすごい増える、
うんうん、
からなんかそうやって、まあ、作品、岩崎千尋さんの企画の時も純粋に作品作りみたいな感じでやらせてもらえたから、
うん、
なんかそういう、こう環境の中で作れるとすごくこう伸び伸びできて、
うん、
いいよね、
うん、そうですよね、
そうやって、
うんうん、
行けたらいいよね、
うんうん、ね、うん、そのバランスってめちゃくちゃ難しいなって思いつつ、
うん、
でもやっぱりあの自分たちがそうやって自由に考えたり、
うん、
制作できる場所とか、
うん、
機会っていうのはなんかもう自分らで作るしかないなっていうのは、うん、最近すごい思ってて、
うん、
でまたそれを私たちはこう今獲得する準備をしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ハイヤーとか、うん、まあ、このポッドキャストもそうなんだけど、うん、そうだからなんか私はミミと出会ったのはそのパムだったけど、
うん、
でその服を売ったり、
うん、
コラボレーションアイテムももちろんみんなに物語とか、うん、テーマのコアが伝わるようなクリエイティブを作ったりするんだけど、なんかもうそこからも遠く離れたなんか衣服での面白い表現とかね、やりたいな、
うん、そうね、あの普通の服作るっていうタイミングの時に、
うん、
そのなんかね、その中でもなんかちょっとだけその染めたお洋服一部出してたのね、
うん、
諦めなんかこういうのいいんじゃないのかなみたいな、うん、二部構成みたいな感じで、
うん、
でなんかそれがたまたまバイヤーさんの目に留まって、
うん、
結構大手のバイヤーさん、
うん、
でね、まあ、さっき言ったけどファックスでやり取りしてる時代だったから、うん、ファックスがねある日ねジジジジって来て、
うん、
もう時間とか場所とか全部指定されて、
うん、
なんか持ってきてくださいみたいな、
へ、
すごい上からなのね。
え、一個だけ気になるんだけど、うん、そのファックスって手書き、
手書きじゃなかった、
ワープロみたいな、
ワープロみたいな感じ、
へ、
うん、そう、
上から目線の
ワープロ、上から目線のワープロが届くわけ、うん、ファックスで、
うんうんうん、
え、みたいな、じゃあいいよみたいな、
うん、
行くよみたいな感じで、うん、そう指定された、あ、うーん、何を持ってさ、その時に、
うんうん、
向こうが希望してるものだったかな、うん、まあ、いくつか持ってったんだよね、
うん、
なんか持ってこいって言ってるから、うん、あ、じゃあ持ってくって言って手で持ってって、
うんうん、
新宿です、新宿 ね、
ね、新宿の
某、ね、新宿の
某つよつよバイヤーさんと
かね、そうそう、バイヤーさんが、
うんうん、
でこう見せて、あの、でなんか価格表みたいなもの作ってたから、
うんうん、
それも見せて、
うんうん、
でバイヤーさんがなんかその手作業のものだけを欲しいって、うん、これだったら取引してあげてもいいみたいなことを言われて、
うんうん、
え、できませんけどみたいな、
うん、
突っ張ねたの、
そう、
へ、
あの、自慢しに行っただけだったんで
いいね、店に行った、
そう、店に行っただけで、そうそうそう、うんうん、こういうの作れますって言って、うんうん、向こうはもちろん取引ね、うん、持ってきてるから、
うんうん、
できるもんだと思ってるけど、
うん、
いや、私たちはいや、これも一点物なんで、作品なんで、 売るとかそういうのないですからみたいな、もう下り顔で帰ってきた、う
ん、へえ、
元からそのつもりだったん？とりあえず店に行こう
かって、とりあえず店に行こうって、そうだよ、ね、なんかいまいち分かってなかったが、うん、分かってなかったんだよね。
まあでもね、相手の顔見に行くの大事だからね、
うん、なんか
ちゃんどんな態度
って、ね、そう、うん、なんか呼ばれたからとりあえず持ってこうかみたいな感じで店に行って断って、うんうんうん、で帰ってきた言ってやったよねみたいな感じで
いい、ねいいね、商売っ気ゼロ
ゼロだよね今だったら、うん、何枚から作ればいいですかみたいな感じになるけど、もうあの時もそうなんだ、迷いなかったね。
2人とも
2人とも
無敵じゃん、
うん、
いいね、
うちら言ってやったよねっていう感じで帰ってきたからそうすごいね。
なんか日本のファッション業界とかも、うん、なんかこうある程度ジャンルとか、
うんうんうん、
なんか系譜みたいなものがあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこの人がいたからなんかこういうブランドができててとか、うん、なんかそういうのがこうざっくりあると思うんですけど、
はい、
スポークアーズプロジェクトの立ち位置ってなんか
どこにあるのかな自分たちは全然それは分かってないかも、
うん、でもなんかもうちょっと時間が経って、
うん、
じゃあ今から10年20年経って、
うん、
またそこがこれからスポークアーズプロジェクトの活動がまた再開したりとかして、
うん、
なんか変わっていくかもしれないですよね。パムもやってるから
そうですね、
うん
うん、なんかあそうね、だから今だからパムの方で量産、まあ、いわゆる量産みたいなのをやれてるから、うん、
はい、
だからスポークの方は、まあ、そういうこと考えなくて自由に作れるなっていうのはすごくいいなって思えてる、
うん、
だからそういう今だったら何作るのかなっていう感じで、
うんうん
うん、作るのかなって思う、
うん、
どういうこと作れるかなって、うん、
ね、
うん、
またこれからの活動がすごい楽しみです。
ありがとうございます、うんうん、
そしたらここいらでね、
こう前半は、ね、結構喋ったね、
はい、うん、終わりかなって思うんですけど、うん、
リラックスしてます、
はい、うん、よかったです、うん、あのね、また来週の後編では、
はい、
ミミのパムのデザイナーとしてのねお話とかも聞いていきたいと思っていますので、
はい、
はい、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
では今週はスポークンワーズプロジェクトのスタッフスラッシュ、
はい、
パムのデザイナーの三橋直子さんにお越しいただきました、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあみんなちょっと体調とかね、いろいろ気をつけながらお互いやっていきましょう、うん、
はい、
はい、では今週も Take me
Higher
またね、
バイバイ。